はい、そういうわけで、今日から23章に入ります。前回ね、22章の終わりのところ皆さんと一緒に見ましたけれども、まあ、その特に22章ですよね。これまではパリサイ人や立法学者たちがイエス様を言葉の、まあ、罠にこうかけようとですね、まあ、イエス様の上げ足を取ろうと、まあ、悪意を持っていろんな質問、意地悪な質問をイエス様に投げかけてきましたが、まあ、イエス様はそんな彼らの問いかけに一度も窮することなく、かえって彼らの無知、彼らが何も知らずにいるということ、また彼らの偽善ですよね、偽善を暴いて行かれました。で、23章ではそんなパリサイ人や立法学者たちに対する、まあ、非難といいますか、まあ、警告ですよね。この言葉がイエス様の視点から、まあ、神様の視点から、まあ、警告としてですね、まあ、反面教師かもしれません、警告として語られていきます。それでは一節からですね、また順番に見ていきたいと思います。一節ですね。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者、パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い、守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。モーセの座というのは、まあ、律法を教える立場にある人々を指す言葉ですね。聖書の中に神様がこうしなさい、これはしてはいけないという律法がたくさんありますけれども、それを人々に教える、そういう立場にある人たちのことです。イエス様は彼らの言うことは皆行い、守りなさい、特に彼らが教える神様の言葉はちゃんと聞きなさい、けれども彼らの行いは真似てはいけませんと言われました。で、それは彼らは言うことは言うけれども実行しない、まあ、つまり言行不一致っていうんでしょうかね。ちょっと難しい日本語で言えば言行不一致、言葉と行いが一致してないということですよね。皆さんはどうでしょうね。いつも言行一致ですか、言行、私も大体言行不一致ですっていう人もねいるかもしれませんけれどもね、言行不一致を正すにはどうしたらいいでしょうか。言行不一致を正す方法はある意味2つしかないと思いますね。2種類の方法しかありません。まあ、1つは最初自分が言った言葉、まあ彼らにしてみれば聖書の言葉ですよね。最初の初めの言葉に立ち返って自らの行いを、まあ、悔い改める、正してい、くっていうのが一つですよね。でももう一つ方法があって、もう一つは自らの、まあ、今の現状や自分がやってる行いの方に合わせて初めの言葉の意味や解釈を変えてしまうっていうことですよね。まあどっかの、ね、国の政治家さんなんかよくやるんじゃないんですか。ね、憲法とかいろんなことの解釈の方を変えて今やってることを正当化していくってねことをやる、まあ、そういうこともあるかもしれません。まあ、そういうことですよね。どちらかしかない。そしてパリサイ人や律法学者はどっちを選んだかといったら後者を選んだわけですよね。彼らは自分たちの言行不一致を正当化するために律法、神様の言葉の意味やその解釈を歪めていった。後伝律法という聖書には書かれていない、まあ、解釈みたいなものをたくさん作ってですね、そして自分たちをどんどんどんどん正当化していったわけですね。まあ、そんな彼らの行いを真似てはいけないとイエス様は言っておられます。初めの言葉、初めの愛、神様が意図された御言葉のうちにとどまり歩むことができますように、また言行不一致を正当化するために神様の言葉の解釈を歪めたり、 あるいは偽善者のように外側だけを着飾ってよく見せるのではなくて、まずそうできない時にはそうできない自分を認めて、そして神様の前にへり下って悔い改めること、そして主の恵みと力によって現行一致成長させてね、いただく、そのようなものでありたいと願います。4節に進みます。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。いますね、こういう人ね、いますね、なんて言って自分もそういうことをやったことがあるかもしれないんでね、人ごとのように言えないんですけれども、いますよ、人に重荷を乗せてね、指一本触れない。5節、彼らのしていることは皆人に見せるためです。いますね、これは軽負だと呼ぶんですかね。聖書を読んでた時にここに星マークがついてて、振り仮名がねちょっとなかったので正しい読み方が定かでないんですが、軽負だあるいは恐怖だ、軽負だですかね、のその幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の上座や街道の定席というんでしょうね、が大好きで、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが好きです。この4節以降、イエス様は言うことは言うが実行しない、律法学者やパリサイ人たちのもうその本性を具体的に指摘していきます。まず第一に、彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとしないとイエス様は彼らについて指摘されました。以前イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝は負いやすく私の荷は軽いからです、と言われました。それはイエス様ご自身が私たちの罪を担ってくださる、十字架というのはそういうことですよね。私たちの罪をイエス様が自ら負ってくださる、そして共に歩んでくださる。この首輝っていうのはね、牛さんにこう2頭の牛の首のところにこうつけて畑を耕す道具ですよね。首輝っていうのはこう2人で引っ張っていく道具なんですね。だから私の首輝を負いなさいっていうのはイエス様が一方的に負わせてるんじゃなくて、一緒にイエス様が引っ張って歩んでいってください、ほとんどイエス様が追ってくださって、全部イエス様が追ってくださってるんですけど、私たちの隣をこうやってイエス様が行ってくださるという、イメージをですね、この首輝っていう言葉から、当時の人々は連想することができたわけですよね。イエス様はそのようにしてくださる、重荷を負ってる人は私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげる。ところが律法学者パリサイ人たちはその正反対だ。重荷を負いきれない重荷を負わせて指一本触れようとしない、ちょっとでも助けようとしない。彼らは人々を見下して彼らを裁くばかりで、彼らの苦悩を理解しようとも、また手を差し伸べようともしませんでした。次にイエス様は彼らの一見敬虔な振る舞いも、神様に対するそれはものではなくて、すべて人に見せるためのものであるというふうに指摘されました。彼らの本性をイエス様は見抜いておられました。人は上辺を見るが主は心を見ると聖書に記されている箇所があります。パリサイ人や律法学者は人が見るところ、人から見えるところ、その上辺ですよね、上辺にはもう細心の注意を払いながら、神様がご覧になるその心の中には汚れた邪悪な思いをひた隠しにしていました。イエス様はそれをすべてご存知だった。彼らの一見敬虔な振る舞いは、 すべて人に見せるため。それは彼らが宴会の定席というんでしょうかね、街道の定席、偉い人が座るところですよね。そういうところに招かれることや、広場を歩けばいろんな人が、何々先生とね、挨拶されたり、人から、先生とかですね、そんな風に呼ばれたりすることが好きだからだ。それが彼らが敬虔に振る舞っている目的なんだ、イエス様は言われました。結局のところ、彼らの目的は、神様、主を礼拝することじゃなかった。礼拝するように見せてるんだけど、でも彼らの本心は神様を心から礼拝することではなくて、その姿を人に見てもらうこと、その姿を人に見せることによって、人々から一目置かれるような存在になること。別の言い方をすれば、自らが崇拝の対象になることですよね。もちろん、偶像礼拝禁じられてますから、あからさまにそんな私を崇拝しなさいなんて言えないし言いません。でも、その心の奥底にある願望はそういうことですよね。人が自分を見て、偉い、立派だ、褒めてもらいたい、尊敬してもらいたい、ちょっと他の人とは違うんだってね、そういう存在になりたい、思っていたということですよね。彼らは自分たちを高く見せるために、敬虔な信者を装い、そして人を裁き、そして見下すことによって優越感に浸っていました。自分はあの人よりも立派だ、あの人よりも上だ。イエス様はそんな彼らの本性を見抜かれ、そしてそれを反面教師として、次の8節以降、私たちのあるべき姿、私たちはじゃあどうしたらいいのかということを語っておられます。8節ですね。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また、父と呼ばれてはいけません。あなた方の父はただ一人、キリストだからです。最近はですね、牧師を先生とあえて呼ばない。あるいは牧師がもう呼ばせない、ね、教会もちょっと増えてきたかなと思います、カナダとか北米だと、あんまり、ね、そういう話はならないかもしれませんね。もともとファーストネームでこう呼び合うっていう、ね、文化がありますので、学校でも、ね、ティーチャーってあんまりそういうこと言いますよね。ミスター何々とかミズ何々とかって言い方しますから、日本ほどね、こう先生先生っていう呼ぶ文化が、あまりないので、そういう問題はないのかもしれませんが、日本の教会に行ったらもうほとんど先生ですよ、ね、牧師先生、牧師にまで先生つけちゃうね、牧師先生ってね。僕最初牧師になった時まだ23歳でしたけど、23歳のね、ピヨピヨのひよっこに、今でも大して変わりませんけど、ひよっこに60代とか70代の人生の大先輩が、田村先生なんてこう言ってくるわけですよね。なんかちょっと気持ち悪かったですよね。嬉しいっていうよりもなんかちょっとこうむずがゆいっていうか、なんかこうね、照れるわけじゃないですけど、なんかちょっと正しくないような気はしてましたけれども、そういうことですよね。でもちろん、歪んだ権威とか教えがこう是正されていくっていうことはすごくいいことだと思うんですね。その牧師を先生ってこう、もう神のごとく崇拝して、牧師の言葉はもう神の言葉だみたいな、そういう教会もあるところはありますよ。もうトップツーダウンで、もう牧師の言うことはね、全部みたいなね、もう副司みたいな、そういう教会もあるにはありますよ、世界中ね、行けば。でも、そういうのはやっぱり、聖書を読んでいたら正しくないというのはわかるわけで、そういうことをこう是正する、そういう間違った権威や教えを是正されていくっていうことは必要なこと、だと思うんですね。でも同時に、ただ単に 呼び方を変えたっていうだけではイエス様の真意を理解したとは言えないかもしれませんね。もちろんその呼び方を変えることによってそういうことが是正されていくっていう面もあると思いますので、私はそうしたかったらそうしたらいいと思うんですけれども、でも単に呼び方を変えるっていうのは少し違うかなと思うんですね。で仮に、この、8節のイエス様の御言葉を根拠にしてですね、お父さんは一人しかいない、だから父と呼んじゃいけないんだっていうことからね、いきなりその日から自分の、ね、お父さんを呼び捨てにしたりね、聖書にお父さんって呼んじゃいけないって書いてあるから今日から、呼び捨てにして、ひさおなん、僕の父はひさおって言うんですけどね、おいひさおなんて言ったらそれはそれでねお父さんびっくりしてしまいますよね。英語圏だと普通はファーダーズとかって言うんでしょうけど、こう仲がいいと名前でね呼ぶ人たちもいるかもしれませんけれども、そういうことではないと思うんですね。あるいは牧師に限らず、学校の先生なんかもそうですけれども、いわゆるそういう敬称で呼ばれている人たちに対して今日のこのイエス様の御言葉を根拠に、ある意味横柄な、態度を取り始める、あ、リスペクトしなくていいんだっていうふうに解釈して、もう呼び捨てにして、呼び捨てにするだけではなくてその態度 もう自分より もうむしろ下に見るくらいなね、そういうふうになってしまうとしたら、それはイエス様が意図されたこの御言葉の真意とは言えないのではないかなと思います。確かに牧師がある時代もう圧倒的な権力を持ってね、こう抑圧されてきて、こう心の中で不満が溜まってる人なんかもここぞとばかりに今度やっつけるみたいな反動になっちゃうねこともあると思うんです。だからもう先生と呼ばないっていうのはもう反対に行き過ぎちゃって、もうこう見下すじゃありませんけれども、もうバカにするようなね、そういうことになってしまうこともあるかもしれませんが、でもそれはイエス様がここで言わんとしたことではないと思うんですね。イエス様がここで言わんとされた御言葉の真意は、私たち自身が律法学者やパリサイ人たちのように人々の称賛や崇拝の対象になることを望んだり目指してしまうことへの注意喚起をイエス様はされているのであって、父や母を敬うことや、あるいは、謙虚にこう学ぶ、あるいは相手をリスペクトするっていう、そういう姿勢をイエス様はここで否定しているわけではないと思います。それはもちろん牧師に限ったことではなくて、お互いにそうです。その立場とかタイトルとか関係なく、私たちがお互いを尊敬し合い、尊重し合い、愛し合うというのは神様の喜ばれることですから、もうそういうことしなくていいって言ってるわけではないわけですよね。私たちは主の前に皆兄弟姉妹です、1歳2歳も90歳でもね、それだけ年がいくら離れてても私たちは神様の前には神の家族皆兄弟姉妹です。その立場に優劣はない、教会でどういうタイトルで仕事をしている人もそうでない人もそんなこと関係ない。みんな神様の前に等しく愛されている、お互い等しく尊敬し合うべき、そこに優劣は全くありません。でもだからといって横柄な、態度や、あるいはタメ口とかっていうんですか、タメ口、誰に対してもタメ口っていうのが推奨されているわけではない。もちろんすごく仲が良くて、そういうもう関係性の中で、いわゆるフレンドリーな意味でお互いもそういう言葉を使って話し合うっていうのはいいと思いますけれども、でもここにこう書いてあるからといってね、そんなによくも知りもしない人にいきなり初めからそんな言葉をねやっぱり使ったり、そういう態度を取るっていうことをイエス様は良しとしているわけでは、ありません。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと 思いなさいと、まあ、パウロも使徒パウロもピリピ人への手紙の中で語っています。ですから私たちはこのイエス様の意図をしっかりと汲み取って、この御言葉をですね実行していくものでありたいと思います。ちなみに私は個人的に、先生と呼ばれるのはむずがゆいのであんまり好きじゃありませんので、普通に名前で呼んでいただく方が個人的にはいいですけれども、でも今までね先生って呼んでたのを変えるのはなんかちょっとなんかっていう人は、まあ、先生と呼んでいただいてもいいですけれども、本当の先生はイエス様だけっていうのを、ね、分かっていただければ、それはそれで、いいと思いますが、まあ、いずれにしても私たちはお互いに、リスペクトを持って愛を持ってですね、接していくものでありたいと思います。最後の10節見ていきたいと思います。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。この御言葉もちょっと気をつけないと実はいけない御言葉かなと思うんです。もし私たちが人より偉くなりたいから、立派なクリスチャンだと思われたいから、あるいは天国に行った時に人よりもね、もしかしたら、大きな家に住めるかもとかね、まあ、そんなことを思っている人はいるかどうか分かりませんけど、でもとにかく人よりこうね、偉くなりたいから、立派だと思われたいから、人よりも多くの報酬をもらいたいから、今自分を低くして仕えているとしたら、それは切り札の幅を広くしたり衣の房を長くしたりする律法学者パリサイ人たちと本質的な部分はやっぱり一緒なんじゃないかなと思うんですね。自分が立派な人だと思われたい、偉い人だと思われたいから、そういう人は低くなりなさいって書いてあるから、こう低くね謙遜に振る舞うというか、まあ、装うっていうのは実はちょっと違うんじゃないかなと思います。イエス様がここで私たちに求めているのはそういうことではなくて、一番偉大なお方、一番偉大なお方、すなわちイエス様ご自身に目を向けて生きるということではないでしょうか。あなた方のうちの一番偉大なものはってイエス様言ってますけど、これ自分のこと、自分のことですよね。イエス様より偉大な人はいないわけです。一番偉大な人は、あなた方に仕える人でなければなりません。それはまさにイエス様、ご自身のことではないでしょうか。そして私たちが自分を低くして、人に仕えるのは、自分の評価を高めるためではなくて、このイエス様からいただいた恵みと、愛を分かち合うため、そして共に喜び、共に神様を賛美したい、その結果低く使えていくっていう姿勢になっていくんだと思うんです。自分で私は今低くしてるぞ、私は今すごく謙虚にやってるぞ、みんな見てくれてるかな、分かってるかなってね、人が見てないところで謙虚にしても意味がないから、もっと人が見てるところに行ってから謙虚になろうとかね、私たちは、まあ、そんなことを考える人はいないかもしれませんけど、でも自分を謙虚に見せようとして謙虚になるっていうのは本当の謙虚じゃないですよね。でも私たちが一番偉大なお方、そして一番自分を十字架の上で低くしてくださったイエス様を見て、そしてそのイエス様の恵みと愛をいただいて満たされて、そしてそれを隣の人に分けていく、分かち合っていく、嬉しいことがあったら誰かに言いたくなりませんか。皆さん、たくさん何かもらって嬉しかったらね、それを分けたい、私たち、まあ、独り占めしたいと思う人もいるかもしれませんけど、やっぱ人と分けたら喜び倍になりますよね。分けたい、ぜひ一緒に喜びたい、一緒にこの喜びを分かち合いたいって思っていく、その先にあるのが謙虚、減り下っていくというかね、仕えていくもののお姿になっていくのではないでしょうか。 感情の水訓の中でイエス様はあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと言われました。自分が褒められるためではなくて、天のお父様が褒められるため。それはやっぱり私たちが神様からいただいたこの喜びを分かち合っていく中で生まれてくるものではないでしょうかね。私はこんなにへりくだっていいことしてます、そしたら私に返ってきますよね、そのサンキューっていうのは。でもそうじゃなくて、神様からもらったものを分かち合っていくときに神様へと賛美栄光が返っていくのではないでしょうか。願わくは私たちの言葉と行いが日々ですね、主の恵みと栄光を豊かに表すものでありますように。表も、ね、裏も本音も建前もそのすべてが主の恵みと愛で満たされたものになっていきますように、私たちの教師であり、また私たちの唯一の主であるイエス様に心から祈ってまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたこそが最も偉大なお方であり、あなたこそが最も自分を低くしてくださって私たちに仕えてくださったお方であります。そのあなたの恵みをいただいて、その恵みをどうか私たちもあなたのように分かち合っていくことができますように、神様どうぞ自分を高くするためではなくて、本当にあなたからいただいて喜びを分かち合っていく中で、主よ、一人一人があなたの栄光を表していくことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを御手にお委ねします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。